ション。本日は琉球大学医学部附属病院の耳鼻咽喉科の我那覇明先生をお迎えして、大人の難聴についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。まず先生、難聴とはというところで、はい、お願いします。
難聴とはですね。
はい、そうです。
難聴っていうのはもちろん聞こえが悪いことですが、うん、非常に聞こえについて難聴っていうのはこの目に見えない障害なので、
はい、
他の人にはこう見てわからないので理解されにくい障害です。
うん、
で、実は難聴っていうのは非常に多い、患者さんが多い障害で、
はい、
日本では70歳以上の高齢者の方の約半分ぐらいが難聴で困っていると言われています。
かなりの人数ですよね。
はい。
これはやはり加齢に伴って機能が落ちていくということでしょうか。
あ、その通りです。やはり年齢とともにですね、
はい、
まあ、主にこう高い音の方から聞こえが悪くなりますので、
はい、
で、例えば電話の呼び鈴、携帯の音とかですね、
はいはい、
そういった高い音が聞こえにくくなります。
うーん、
実際沖縄県では、
はい、
9から10万人以上が聞こえが悪くて、生活に何らかの支障があるというふうに考えられています。
うん、確かに年配の方が補聴器をされている方をよく見かけますけれども、うん、補聴器をされていない方の中でも、本人はちょっと聞こえが悪いんだけれども、なかなか言えないとかっていうこともあるんでしょうか？
おっしゃる通りですね。
うん、
まずですね、
うん、
自分が聞こえが悪いっていうことに気がつかない方がいらっしゃって、
うん、
例えば周りがですね、テレビの音がお父さん大きいよとか、そういったことでむしろこの周りの方が気づいたりして、
はい、
周りから指摘されるっていうこともあって、
うん、
意外にその目に、先ほど申し上げたように目に見えない障害ですので、
うん、
結構放置されてるっていう方も多くいらっしゃると思います。
なるほどですね。一度呼んでもなかなか振り向かない。うん、まあ、親族であれば、家族であれば、お父さんお父さんって何度も言えますけれども、うん、まあ、知り合いの方で、通りすがり、うん、ちょっと、知り合いだと思って声かけたのに、あ、無視されてしまったっていう、うん、そういった誤解も招かねないですよね。
もうおっしゃる通りです。
うん、
で、相手からするとそういうふうに感じられてしまったりして、
ね、
何無視されたって思われちゃったりとかですね。
うん、
あるいはその、聞こえなかったのに、
うん、
そう聞こ、もう一度言ってくださいってなかなか言えずにですね、
そうですね、
こう、なんとなく曖昧な返事をして、
はい、
はいみたいな、
うん、
そういうことでお互いにですね、
うん、
耳の悪い方もあるいはその周りの方も、
うん、
お互いにこうやっぱりうまくいかないことっていうのが結構ありますね、
はいはい、私の、まあ、私事ですが父もですねちょっと聞こえ悪くなっていて、まあ、集まりの、まあ、集会で聞こえないのに聞こえてるふりをしてですね、
うんうん、
やっぱり言えないらしいんですよ聞こえないと。だから後から上原さん聞いて、
うん、
ね、その場にいて聞いて納得してたはずなのになんで知らないのということがあるということで。
そうなんですよね、その通りです、うん、だから何時にどこどこでねって言われても、
はい、
なんとなくこう返事をしてると、うん、こう、
そうですね、
そうですよね、
お互いの行き違いで、ね、
そうなんですよね、
誤解を生んで、
はい、
人間関係もギクシャクし始めてしまいますよね。
その通りですよね。だからもうコミュニケーションの基本ですので、
うん、
聞くっていうのは、
うん、
だからまあ非常にこの大事だし、
うん、
これをこう放置してるとですね、
うん、
聞こえないっていうことを放置してると、おっしゃるようにコミュニケーションが取れない。
うん、
で、そのうち、こう、社会に参加しにくくなる会話がうまくいかないと、そういうふうにいろんなこの障害が聞こえないっていうことによって続発してくるっていう、非常にこの聞こえは大事なものなんですね。
本当そうですね。
はい、
じゃあその難聴の原因というものが先ほども加齢とともにということもありましたけれども、他にもいくつかございますか？
そうですね、聞こえが悪くなるタイプはですね、
はい、
大きく分けると、お年を召して聞こえが悪くなるような、
うん、
この神経が弱っていくような難聴と、うん、
はい、
もう一つはですね、中耳炎代表的には。
あ、よく聞きますね。
はい。
うん、
耳だれが出たりっていう、
うん、
そう、中耳炎に のようなものによって起こる難聴、
うん、
この神経ではなくて鼓膜とか、
はい、
そういったところに問題がある難聴、大きく2つございます。
はい。まあ、その中でも、まあ、2つの中でそれぞれに多い、まあ、よく聞くというものの中に、まあ、先ほども言いましたけど、慢性中耳炎からの難聴というのがあるんですが、まあ、この、その時の耳の状態というのはどういうふうになっているんですか、先生。
あ、そうですね。うん、それでは、今、このお話のあった慢性中耳炎、はい、いわゆる鼓膜とか、
はい、
あるいは鼓膜の奥にはこの音を伝える骨があるんですけど、うん、まあそういったものが障害を受けて起こる難聴、
はい、
なかなかちょっと難しいんですけどね、
言葉が、
はい、についてちょっと先にじゃあお話ししていきましょうかね。
はい、お願いします。
慢性中耳炎ですね。
はい、
慢性中耳炎というのは鼓膜に穴が開いた状態のことです。
はい、
で、場合によってはですね、鼓膜の中に音を伝えるちっちゃな骨が入ってるんです、
はい、
これ人体で最も小さな骨って言われてますけど、
はい、
まあその音を伝える骨もうまく働かなくなったりすることによって、うん、外の音を聞こえの神経にうまく伝えてあげられなくなってしまう難聴が起こります。
はい、この自覚症状としてはどういったものがありますか。
そうですね、やはりまず聞こえないっていうこと、
はい、
その他に鼓膜に穴が開いてるせいで、バイ菌が奥の方に行ってしまって、
うん、
耳だれが出たりします。
はい、
で、先ほど補聴器っていう言葉がちょっと出ましたけど、
はい、
その補聴器もですね、
はい、
鼓膜に穴が開いていると非常に使いにくいんですね。
はい、あ、そうなんですね。
はい、補聴器を入れるとですね、結構耳だれがこうひどくなっちゃったりして、
はい、
ですから、慢性中耳炎の方っていうのは、
はい、
聞こえが悪いけど補聴器も使えない、
はい、
そのままでは、
はい、
っていうことになります。
先生、そう だとしたらこういう、まあ、治療していくわけなんですが、
はい、
これは治るものなんでしょうか。
そうですね、治療は従来ですね、
はい、
この鼓膜のに穴が開いてるんであれば、
うん、
その鼓膜の穴を塞ぎましょうっていう手術になりますが、
はい、
そういった従来行われている治療によって、まず鼓膜の穴を塞ぐことができますし、
はい、
もちろんそれによって聞こえが良くなるということも望めます、十分。
だとしたら、まあ、治る病気だということでよろしいでしょうか、先生。
おっしゃる通りです。
じゃあ、ぜひ、耳だれ、やっぱりちょっと聞こえが悪いなって思ったら、すぐに、まあ、かかりつけの病院に行くことをお勧めするわけですよね、先生ね。
その通りです。
ひどくならない前にということ。
そうですね。やはり耳だれが今ある方、
うん、
あるいは今まで耳だれがあった方、
うん、
今なくてもですね、
はい、
そういった方は、中耳炎による難聴の可能性がありますので、まあ、それは治療により聞こえが回復する可能性が十分ありますので、
はい、
行っていただきたいと思いますね、耳鼻科に。
早めの治療ですね。
はい。
はい、そして、他にも先生ありますか、この。
そうですね、
うん、
また同じように、うまく聞こえの神経に音を伝えてあげられないタイプの病気になりますけど、
はい、
耳硬化症っていう病気がありまして、
耳硬化症、
これはですね、
耳が硬くなるっていうふうに書かれてますね。
はい、はい、そうです。これは耳が硬くなるっていうのはどこが硬くなるのかというと、
はい、
その鼓膜の中に入っている音を伝える骨が硬くなっちゃって、
はい、
うん、外の音をうまく伝えてあげられないっていうことになります。
先生、これは骨が柔らかい方がこう震えるということですか。こう
おっしゃる通りです。手の実はですね、
はい、
この音を伝える骨っていうのは3つございまして、
はい、
この3つがですね、関節になっています。
関節、
はい、
うん、
ですから例えば指の関節もですね、
はい、
骨があっても関節が動いて初めて物を掴んだり、
そうですね、
働きができますよね、うまいこと。
確かに
耳の骨の方もですね、
はい、
この3つの骨の関節がうまく動いて初めて音を伝えるということになります。
その関節が硬くなってしまって動かないから音も伝わらないということなんですね。
その通りです。
はい、わかりました。じゃあその自覚症状としては先ほどのように、まあ、聞こえづらいもありますか？他にもありますか？
そうですね、症状はですね、
はい、
この病気の場合には、
うん、
やっぱ聞こえが悪いっていうことが 主たる症状なんですけど、この症状が出る年代がですね、
はい、
ちょうどこの30歳から40歳ぐらいで働き盛りの方に起こる病気で、外見上異常がないので、
はい、
この特に耳だれが出るわけでもないし、はい、まあちょっと耳が悪いかなって思っているうちに、どんどんどんどんこれ進行性の病気なので、
はい、
どんどん聞こえが悪くなっていくと。
これ先生、意外と放置されやすいじゃないですか。
そうですね、主にですね、
うん、
その最近仕事で聞き返しが多くなったとかいうことで来られる方が多いですね。
は
い、
そうやってね、あ、なんかそれですぐはね、感じて来てくださる方多いですけれども、うん、まあ俺も年かなとかって、そんなまだ30代40代なのに、それで片付けてしまってなかなか来ない方も多いんじゃないか。仕事がね、忙しい方って病院に休んでまでこのことで行くってなかなかないんじゃないかなって。
そうですよね、
思ってしまいましたね。
そうですよね。特にこの病気はですね、
はい、
やっぱりあのさっき言ったように働き盛りが多いので、
うん、
やっぱりまあ、主婦の方であれば、まあ、主婦も大事な仕事ですけど、
はい、
あの、特にその、接するような仕事をしている方の場合にはですね、
う
んうん、やっぱすぐに支障が出るので、
はい、
意外にですね、
あの、行きますか。
そうなんですよ。意外にですね、
もう、
これちょっと、最近おかしいんだけど、っていうことで、あとこう、耳が詰まった感じがしたりとかですね、
はい、
人によっては耳鳴り、
あ、耳鳴り、はい、
もうやっぱりちょっとあったりするので、結構こうやっぱりいらっしゃいますね。はいはい。
じゃあこの、耳口下症でしょうか、はい。こちらも治療をすれば改善の、まあ治るという病気でよろしいですか。
おっしゃる通りです。うん、先ほどの慢性中耳炎と同様に、この耳口下症、耳の音を伝える骨が硬くなる病気も、手術によって、聴力の聞こえの改善が可能です。
はい。あとは他にも先生ありますか。
うん、音を伝えるところが問題のある、はい、例えば鼓膜とか音を伝える骨に問題がある難聴の代表的なものは、今お話しした2つでいいと思いますが、はい、まあ他にもですね、例えばお年寄りだと最近聞こえが悪いなっていうのに結構耳垢が詰まってたりとかですね、そういったこともございますので、
はい、
まあまずはちょっと
そうです、ね、お掃除を
どうなってるのかなっていうことで、こうちょっと耳鼻科に相談されてもいいのかなと思いますね。う
ん、これがまあその耳垢をきれいに掃除してあげたら、それで聞こえが良くなるっていう場合もあるわけですね、先生。
その通りです。
はい。じゃあそれ以外にですね、まあ先ほどのように、まあ老人性難聴、まあ加齢性の難聴、うん、あとその他にも先生ありますよね、この神経が障害。
そうですね。
思っての。はい。
じゃあ次に神経が障害を受ける、
はい、
病気についてちょっとご紹介いたします。
はい。
代表的なのはですね、まあもちろん最も多いのは年による難聴、加齢性の難聴ですが、
はい。
その前に一つ突発性難聴っていう病気についてまずはお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
突発性難聴は突然に起こる、突然に耳の聞こえが悪くなる病気。で、まあ先ほどは鼓膜とか音を伝える骨ですが、
はい、
その奥にあるですね、神経、聞こえの神経自体がダメになってしまう病気です。う
ん、はい。
典型的にはですね、こう、例えば朝起きたら、
はい、
もう耳が片耳ですね、
うん、
全く聞こえなくなってるっていう方が、多い、主な症状ですね。
これ先生、朝起きて突然片耳聞こえない。これがずっと続いた状態ですか？朝を午後になってくると聞こえるようになってくるとかではなくって。
そうですね。人によってはですね、はい、自然にこう経過を見ていると良くなる方もいらっしゃるんですけど、うん、やはりお昼を過ぎてもですね、
はい、
片耳が全く聞こえない
状態。
そうですね。うん、の方はですね、
はい、
やはりたくさんいらっしゃって、
うん、
そういった方はやっぱり病院にいらっしゃいます。
そうですよね。もちろんもう片耳全く聞こえないとなると、びっくりしますもんね。
そうですよね。
はい。じゃあ、それで病院に行くということなんですが、この突発性難聴にしても、 治療をすれば治るというところでしょうか、先生。
そうですね、この、うん、先ほどのですね、うん、鼓膜とか音を伝える骨に問題がある病気と違ってですね、
はい、
この神経がに障害が起こる病気というのは、はい、なかなか治りにくいんですね、うん、ですからこう聞こえが悪くってまず早期の治療、
うん、
すぐに来ていただきたいということですね、
はい、
で聞こえが悪くていらっしゃってすぐに治療しても、うん、なかなかこう回復しないことも多いという特徴があります。
この先生、治療法は手術ではないですよね。
突発性難聴の治療の基本はですね、
はい、
お薬です。
お薬、
手術ではありませんね、
はい、
まずこの早く来ていただきたいということを待たずに、うん、
はい、
早く治療すればですね、
はい、
遅く治療した人と比べて治りがいいというふうな報告もございますので、
はい、
まあ、ぜひ聞こえがおかしいなと思ったらすぐやはり来ていただきたいですね、こういう病気の場合。
はい、わかりました。そして他にもありますね、先生、うん、
次に、
はい、
やはり代表的な加齢性の難聴、つまり加齢というのは年、
はい、
年による難聴のことについてちょっとお話ししましょうかね。
はい、お願いします。
最初にお話ししたように、やはり年を取ってくると聞こえが悪くなる、うん、で、70歳以上の方は大体半分ぐらいは聞こえが悪くなると言われています、
はい、
で、この年を取ってくると、この聞こえが悪くなるものを放置してるとですね、やはり聞こえが悪いっていうことにとどまらず、
うん、
この認知症ですね、こういったものを引き起こしたりする可能性があるということですね。具体的には70歳以上の成人の方をですね、
はい、
実際聞こえが悪い方と、この認知症、
うん、
あるいは認知機能ってものをこう認識する力を、こう難聴がある人とない人を比べてみるとですね、
うんうん、
難聴のある人はない人と比べて認知症になりやすい、あるいはそうでなくても認知の機能が落ちやすいということが分かっています。
そうなんですね。先生、それはなぜですか？
これは外的な、外からの刺激というのは、
うん、
やはり音の情報も非常に大事でして、
うん、
いろんな外からの音の刺激を、
うん、
もらうことによって、我々、こう、社会の中で、こう、いろんな情報を取り入れて、また他にの人に話しかけたりして、
うん、
この音を使って、こう、コミュニケーションすることが多いので、
そうです
よね。そういった情報が、少なくなるとですね、
はい、
脳の活動もやっぱり落ちてきて、
うん、
そういったのがその認知機能あるいは認知症につながるのではないかと言われてはいます、
うん、はい、そうですね、先生、こうやって、まあ、難聴になる前に自身に、まあ、チェックする仕方がありますよね。
そうですね、
はい、
聞こえが自分が悪いかなって思った時にですね、
そうですね、
まあ、どういったことで気づくかと、
うん、
いうことで、そのチェック項目がありますけど、
はい、
これ一つ一つ言ってみましょうか。
はい、行きましょう、先生。
わかりました。
皆さん聞きながらチェックしてみてくださいね。はい、
じゃあこれからチェック項目を読み上げていきます。
はい、
まず1番目に、会話をしている時に聞き返すことがよくある。
はい、
2番目、後ろから呼びかけられると気づかないことがある。3番目、聞き間違いが多い。4番目、見えないところからの車の接近に全く気づかないことがある。5番目、話し声が大きいと言われる。6番目、集会や会議など数人の会話でうまく聞き取れないことがある。何番目ですかね。
1、2、3、4、5、6、7番目です。
7番目、
はい、
電子レンジのチンという音やドラのチャイムの音が聞こえにくい。8番目、
はい、
相手の言ったことを推測で判断することがある。
はい、
9番目、騒音の多い職場や大きくうるさい音のする場所で過ごすことが多い。10番目、家族にテレビやラジオの音量が大きいと言われることがよくある。
はい。
以上10項目になります。
皆さんいかがでしたでしょうか？私ですね、なんと4個ありました。
これはですね、
はい、
今、お話しした10項目のうち、
はい、
まあ、3から4個以上チェックが入る方はですね、はい、やはりあの聞こえについて一度耳鼻科で相談されてみてはということですね。まあ0から2個、それ以下3個未満、
はい、
0から2個の方はですね、特に問題はないのではないかと思います。
はい、ということですので、もう3個から4個の方はぜひ相談してみてください。
そうですね、それ以上ですね。
はい。で、5個以上でしたら、もう本当に早めに耳鼻科の診察を受けることをお勧めしますということですね。
はい、そうです。
はい、もう近いですね、私4個ですからね、ちょっと危ないかもしれません。はい、他に先生、あの、まあ、治療、まあ、難聴の治療のまとめとしては、そうですね、必ず自己判断をせずに、まずはかかりつけの先生に相談をしていただいて、そこで原因が分かればそれに沿った治療があるということでよろしいでしょうか。
そうですね、うん、今お話ししたいくつかの病気、うん、まあ、例えば慢性中耳炎や耳硬化症といったような、まあ、音をうまく伝えられない病気の場合はですね、
はい、
まあ、手術によって聞こえを回復することが可能ですし、突発性難聴や、あるいは年による難聴は、うん、あの、突発性難聴の場合には、飲み薬で治療。
はい。
で、あるいは原因のいかんに関わらずですね、年を取ったり、あるいは他のことで聞こえの神経が弱ってしまった場合にはですね、補聴器、あるいは補聴器でもダメだよっていうような場合には、うん、人工内耳、
はい、
あるいは今ではですね、いろんな人工聴覚器っていうのがあって、ちょっと難しい言葉ですけど、失った聞くを取り戻すための、あの、機械を体に埋めることで、うん、埋め込むことで聞くを取り戻すっていう医療が、
はい、
あの、多く、たくさん種類があってですね、
はい、
あの、きっとですね、聞こえが悪い方の、その、どうにかして聞くを取り戻したいっていうご要望に応えられるのではないかと思っています。
うん、はい、ありがとうございました。本日は、琉球大学医学部附属病院耳鼻咽喉科の我那覇明先生をお迎えして、大人の難聴についてお話を伺っていきました。先生、最後に何かありますか？
そうですね、やはりあの、聞こえが悪いと思ったら、まずはですね、
はい、
迷わずにお近くの耳鼻咽喉科のクリニックの先生にですね、ご相談していただきたいと思います。きっと何か、こう、お役に立てる情報があるのではと思いますね。
はい、わかりました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 宜野湾市が猫 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。